皆さんおはようございます。一週間前ちょうど日曜日の朝、天気予報通り結構な雪に見舞われて、外もそして教会の内側も礼拝堂もですね、風景がガラッと変わってしまいました。通常の参加者のですね、半分強、30人ぐらいの方がですね、それでもお見えになって、対面での礼拝を捧げることができました。また皆さんも生活やですね、さまざまな活動に支障が出て、大変ではなかったかと思います。です。今日はどうですか？一変して、もう初夏の、と言って大げさですけれど、春うららのですね、好天気、教会日和っていうのはあるんでしょうかね。まさに、心も体もですね、軽やかに来られた方も多いんじゃないでしょうか。様変わり、風景の変わり、このギャップはですね、今日の聖書の箇所にも歴然とはっきり描かれています。前回の直前の箇所はですね、イエス様が三人の弟子たちを連れて高い山に登られた。そして衣も姿、そのお体全体が光り輝く栄光を放つ、そんなまばゆい光景を見せてくれたのでした。変貌の山、マウント・オブ・トランスフィギュレーション、トランスフィギュア、フィギュアスケートをね、今ね、これから本格、山場を迎えますけれど、スケーターもですね、本当に目立つ存在感いっぱいに、きらびやかな技を披露してくれますね。芸術。そして、メダルを獲得する。その栄誉を得るのですけれども、フィギュア、形、姿、晴れ晴れとですね、イエス様ご自身も見せてくださいました。トランスフィギュアですから、変わる、移り変わるというですね、そういう意味ですね。日本語ではなんか硬いですね。変貌、変は書けますけど、皆さん貌って漢字書けますか？私書けないです。書けた時代もありましたけど、もうね、今はタップですか？もうちょっと前はね、入力。便利な時代ですけれども、どんどんですね、漢字は難しくなります。でも、イエス様のこの光景はあまりにもはっきり、単純明快でありました。あ、イエス様ってそういうお方なんだ。天から来られて、地上においでにおいでになって変化したんじゃないんですね。変貌する以前に、この方はもともと、こういうお方であったのです。神の子であり、神ご自身であり、そして栄光に、の御座、天の御座に、でーっとですね、座って、そして支配権を行使するお方、王様であったんですけれど、どうですか、今日のギャップは。また低いところに戻ってきました。あの変貌の山のまばゆい荘厳なあの姿から、今日はどうですか。14節から、さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて、イエス様と3人の選ばれし弟子たちがこの下界にやってきますと、 その周りに大勢の人がの群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。これがイエス様の3年間の日常の風景です。どういう毎日かというと、多くの人々がイエス様のところに来て、そして癒しやまた痛み、悲しみ、さまざまな重荷を負ってですね、やってくる人たちを解放し、癒し、寄り添い、そして勇気づけ、新しい人生に送り出すのです。今日のですね、14節にですね、出てくる人たちとは、の中にも、その家族がいました。そしてその家族の中で最もですね、悲惨な目に遭っている子供、まだ10歳を過ぎたばっかりだったでしょう。13歳、14歳になって大人として扱われるあのですね、世界、あの地方、あの時代でですね、幼い頃からですと、イエス様はこの子供の悲惨な病状、あるいは、ここでは悪霊に疲れているとですね、そのような恐ろしい人生、幼い頃から、21節、と見ますと、もしかしたら2、3歳ぐらい、あるいは生まれて間もなく、そのような症状が現れた。都合10年前後、この幼い少年の人生すべてを台無しにしていたのですね。倒れて、引きつけを起こし、恐ろしい醜態を晒して、周りの人たちも多大なる心配と、また苦労と悲しみを背負わされてきたのではと思われます。しかし、イエス様がおいでになった目的はただ一つ。27節、しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。立ち上がった。私たちのイエス様が私たちになしてくださる救いの御業、信仰による私たちを生かす、その姿はですね、立ち上がらせるんです。トリノオリンピックで、前も言いましたね、荒川静香さんという方が、稲葉優でしたかね、なんか、可憐な、しなやかな、演技を、フィギュアスケートで見せて、金メダルでしたか、取られました。あの時にかかっていた歌が、曲がそうです。何でしたっけ ?You raise me up. Raise.私を立ち上がらせる。起こしてくれる。ただ形歩いてる、活動する、そのために立ち上がるのではなくて、人生そのものを取り戻して、心の内側から今まで寝ていて、そして死に向かって、滅びへと向かっていたその人をですね、このイエス様は、心身ともに新しくし、立ち上がらせる。これが私たちへの神様のイエス様を通しての御業ではないでしょうか。さあ、結論に先に言ってしまいましたけれども、しかしそのプロセスです。その途上があまりにもドタバタ、そして生々しい、痛々しい、重苦しい出来事の連続です。マルコという福音書はですね、非常に 短くですね、すべてのエピソード、記録ですかね。例え話は最小限で、起こった出来事をミニマム、最小限にしか載せてないんですけれど、どういうわけか今日のこの9章の14節からまだ続くんですね。29章まで全部続くんですけど、あ、29節までね。たっぷりとこの出来事についてですね、記してくださっています。ちなみにですね、ルカの福音書やマタイの福音書でも、マタイの17章の後半部分、ルカの福音書の9章の前半部分、同じ出来事を記しています。すべてあの変貌の山から降りてきた後の出来事です。あっという間に終わる出来事なんですけども、マルコは珍しく、たっぷりと。まあこれ持っているんじゃなくて、マルコが本来は一番早く書かれた福音書ですから、これが、まあお手本になった、記録なんでしょうね。またやるかは、マルコを参考にして、そして、イエス様の原稿録を再現した福音書となっていますが、このマルコの今日の箇所からですね、私たちは大切なこのマルコの福音書、いや福音書全体の中心テーマというものが浮かび上がってきます。何ですか？信仰、信じるということですね。マルコならではの、私たちもいただいている、そして私たちも求めているこのキリストを信じて新しく立ち上がっていく人生。このマルコのバージョンからですね、今日はこの人でなければ演出できなかったこのメッセージをですね、私たちは受け取りたいなと思うのです。前置きが長くなりましたが、第一はですね、信仰以前にそれを妨害するもの、それが不信仰というものですね。不信仰って何ですかということを突き詰めていきますと、今日のマルコの福音書から光を当てますと、信仰というものがよくこの後ですね、はっきり現れてきます。何でしょう？不信仰という言葉はずっと後になってですね、後半部分に出てくるのです。24節のこの父親の言葉から、不信仰な私をお助けください。何ですか、この不信仰。それに先立つ14節あたりからずーっと続いてきます。全員です、ここにいる人。何人、まあ、人数は数えられませんけど、何種類の人が出てきますか？イエス様と、対峙した、いわゆる向き合って会話をしたのは、この父親だけですけれども、イエス様が山から降りてきてですね、このキリストのもとに詰め寄ってですね、報告する人たちが出てきます。他に2種類の人たちがいますね。まず、もっと詳しく言えば3種類です。父親も含めて。群衆です。15節。取り巻き。一般民衆ですね。近所の人たちが主でしょう。14節見ますと、逆から参りますけど、14節に戻りますと、弟子たちがそこにいましたね。イエス様のお弟子たち。3人連れて行きましたから、何人残っていたんですかね。この下界、ふもとには。 12-3、分かってるよ、野暮なこと聞かんといてと言われるかもしれませんが、9人の弟子たちが、このイエス様と離れて一緒についていかないで残っていたんですね。弟子たち何をしてたんでしょう。この後、私たちではできませんでした。治せませんでした。悪霊を追い出すことできなかったんです。ってね。弁解。しまくります。ちゃんと、やっぱり、忙しかったんでしょう。他にも、いっぱい、イエス様のことを聞きつけて、助けを求めてきた人たちがいたんでしょうね。ちゃんと仕事してたんです。一生懸命、イエス様の代わりにはなりませんけれど、ちゃんとイエス様が帰ってきたときに報告できるようにですね。皆さんが会社に、かつておられた時もそうだったでしょう。報告書。これこれ。こういう人と今日はミーティングをしました。一生懸命だったんですね。そしてもう一組、律法学者たちもそこにいたっていうんですね。これマルコだけがクローズアップしてるんです。さらっと読んでしまいそうですけど、マルコは律法学者をここにちゃんと登場させてるって言いますか。まあ、三種三様のカメラ、監督が同じ映画をね、三人で撮ったら、別々のですね、この、味付けが違う、そういうシナリオや、また脚本ができたんでしょうね。登場人物。マルコはちゃんと律法学者のことを載せていますね。で、なぜかと言いますと、ちゃんとそれには理由があるようです。16節見ますと、弟子たちと何を議論してるんですかって。パリサイ人たち、この律法学者たちに尋ねます。律法学者というのはユダヤ教の専門家、まあ先生、いわゆる宗教指導者ですね。議論してたんです、この人たち。いやー、よくそんなことできますね、皆さん。今ね、救急車呼んだり、またもう病院に即連れていく。あるいはですね、まあ、そこまでしなくてもググって、あるいは AI に聞いたりですね、AI チャットですか、皆さん、私は使ってませんけれど、牧師さんでもね、AI チャット使ってるんですって。なんか自分がいつも語ってるメッセージより、受けたって言うんですよ。受けるためにメッセージしてるんだ。この間、またこれね、余計なこと、これ全国ネットですけど、今はねオンラインしてませんけれど、そういう牧師さん、若い先生、羨ましいですね。まあ断っておきますけど、その先生はですね、ちゃんと一回作って、それを AI にねチェックしてもらうんですって。同じことを何回も繰り返さないようにと、もっといい表現がないかとかね、国語の先生。私もちょっと朦朧としてきたらですね、たどたどしくなったら、先生 AI 頼ったらいいんじゃないですかって言われそうですけども、もうそういうの AI ちょっとね、熱くなりましたけれども、まあいくらでも手立てはあるわけです。仕事も病気も何でも調べれば、ワンタッチ、タッピング。でも、彼らは議論しているだけでした。 私たちどうでしょう。まあ、病気はね、このフィジカルな病気は別として、まあ、メンタルも含めてですね、時間をかけて、そしてそれなりの専門の先生のところ、あそこがいいよって、紹介してもらったり、調べたりですね。いろんな手立てがあります。しかし、この病気ではない、悪い霊に疲れた、取り憑かれた、そして人生を台無しにされてしまう、もうしてきているこの家族にはですね、この議論は何の助けにもならなかったんです。しかも、弟子たちまでがその議論に付き合ってですね、ああだこうだと。まあ言わんとすることはわかりますね。何を議論していたか。どうしてこの子は病気になったのか。誰のせいだ。もうこれは決まってるんです。ユダヤ教の専門家ですから。まあ私たちの先祖崇拝や輪廻とかね、思想とかそういうものとは違いますけれど、誰が。これもうずっと旧約聖書の時代から、そういうことの繰り返しです。ユダヤ教はそれをですね、イエス様が来られる100年、200年の間に経典化したんです。生活全書のようなね、そういう文献を、立法、六法全書までいかない、生活辞典のように。どうしてこの子は、あの人はこのような病気になったか、悪霊に疲れたか、悪い霊に。先祖が水ぶどう酒を飲んだから、歯が浮く。エゼキエルの預言書の中にもありますけど、預言者はそんな風には考えない。それは違うよと。あなたの罪が、あなたの問題ですっていつも突きつけるんです。私が今こんな風になったのは誰のせいですか？まあ先祖とは言わないけれど、父母とは言わないけれど、配偶者が、子供が、親が、いろいろ私たちは原因を探ります。議論です、これ。弟子たちも、群衆も。だからマルコは、不信仰というのは、単にね、この神様を否定するとか、無神論とかは言ってないんです。肝心のことを見る目がない。心の目。肝心な一番大切なことを知ろうとしない。ここにその方がいるのに。まあ、実際イエス様は山の方に行かれてましたから不在でした。でもあるでしょう、手立てが。何ですか？これこそリモートでもちゃんと答えてくれるもの。祈りです。29節読みませんでしたけれど、9章の29節、ちゃんと答えがありますね。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。私たちは知っています。祈ってますよ。教会の祈り会にも、まあ毎週ではないけれど、また、お家でも規則正しく祈っています。そういう時間をとっています。祈りの課題にも載せています。それはもちろん結構なことでね、奨励されるべきことなんですけれど、ここではね、この祈りというのはもっと深い、そして大きな広い 可能性を秘めているものです。もっと大きな力を生み出すもの。私たちの人生そのものも変えるものです。何でしょう、この祈り。不信仰から今度は信仰とは何ですかというところにつながるんですね。実は、この祈りというものの背後、あるいはそのベースになっているものは、それなんです。信じる、信頼するということ。考えてみますと、皆さん、この光景、想像してみるだけで、まあ、この通りですね、記述の通りに私たち再現しますと、いや、目の前で子供が引きつけを起こして、倒れている。断続的、継続的にですよ。口から泡吹いてる。なんでしょう、この表、あの症状は。マタイの福音書の同じ箇所ではね、17章では、転換という言葉を使っています。まあ、今、現代医学ではね、脳の症状から来るものですね。腫瘍であったり、様々な、病気が影響しているもの。あるものは遺伝から来る場合もあるんでしょうけれど。そんな医学的な知識、基本的な知識は、この当時、まあ、ルカという福音書でも書いていませんから、おそらくはルカも転換とは載せないほどに未知の病気だったんでしょうね。しかし、マルコはこれは悪霊。他の福音記者も悪霊とですね、はっきりと明言しています。で、私たち悪霊に疲れたとか、支配されたとか、そういうことはあまり聞かないです。私もそういう症状の人に会ったことがありません。ただですね、それでも私たちの今の世界、時代にもですね、そして私たちのすぐ近くにもそういう、この私たちの敵であります、神様の最大、究極の敵であります、悪の支配者が、ちゃんとスタンバイしている。糸を引いていることに気がつくのです。それはですね、その時はわからないけれど、後で、ああ、そうだったか、とですね、気がつく。私もぼーっとしていることが多いものですから、忍び込んできた時にですね、ああ、やらかした。もうちょっと、ちゃんとですね、しっかりと準備して、気を配って注意していなければ。ですから、祈りというのは、そのためにも欠かせないものなのですね。症状は現れませんよ、今の時代は。だいたいほとんどが医学で解明、分析できるのです。でもこれはね、無理なんです。悪の力は私たちにもわからないし、医学でも証明できない。ですので、これを支配する方だけが追い出すことができ、撃退することができるのですね。悪い例、どうやってわかりますか？知らないうちに忍び寄ってきます。ああ、大丈夫だよ。そのままにしといて。病気と同じでしょ？うん、ほっといたらいい。うん、何も痛くないし、感じないし。信仰はそうではなくて、やはりそれとしっかり向き合いますね。私たちの唯一癒し主であります、この イエス・キリスト様は、その相手と真っ向から対峙したのです。そして、この父親がですね、その群衆の中から手を挙げたのです。私の息子を先生のところに連れてきましたと17節で名乗りを上げます。ちゃんと個人情報、自分の素性を全部明かすのです。息子の症状も明かします。で、イエス様はですね、マルコのカメラによりますと、イエス様はこの父親が全部抱えてる苦しみを吐露するように、明らかにするようにですね、時間を与えましたね。そして最後に尋ねられました、21節。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか？どれぐらい患っていますか？これは裏を返せばですね、イエス様が聞きたかったことは、あなたはどれぐらい長くこの子供の苦しみに寄り添ってきましたか？どれほどあなたの家族も重荷を負って苦しんできたのですか？この主イエス様ご自身がそのことを理解して受け止めてくださったのですね。信仰というからにはですね、それを私たちがはっきりと受け取るには、私たちが信頼するには、まずですね、この方に全てを私たちは開示する必要があります。私たちはやはりですね、祈りの課題や修法でも出てきます。やはりですね、出せないことの方が多いのです。でもこのイエス様はね、ここにいる群衆や弟子たち、パリサイ人たちでも、律法学者たちでも、ある意味彼らは病気の専門家もいるのですね。その人たちにも同じことを言ったでしょう。でもイエス様はもう一度尋ねました。どれぐらいですか？長かったでしょう。でも、長く苦しんだから救われるのではないのです。これみんな律法学者も弟子たちもひっくるめて、群衆もひっくるめての不信仰なんですね。あなたもその一人ですよと。で、彼だけがですね、こう、イエス様に言葉を発しました。22節の終わり、お出来になるものなら私たちを憐れんでお助けくださいと。お出来になるものなら、これは丁寧な表現のように、ですね、社交辞令、いっぱいの表現のように聞こえますけれど、そうじゃないんです。このお父さんは、やはりまだ保険をかけて残しておきたい。子供の保険じゃなくてね、自分に保険かけておきたかったんです。イエス様ができなかった場合、できるならやってくださいって。これ交渉ですよね。あるいは、なんていうの？イエス様との駆け引き。私たち、そういう祈りといいますかね、信仰の姿。特に私はやっぱりありますね。自分のキャリアに傷つかないようにとかね。あの人が困らないように。自分が悪者にならないように。できるならば。だから自分がまだやれる部分を残してるんです。信仰って言ってながら、あ、まだ自分でなんとかなります。だからね、この憐れみなんかいらない。 はっきり言えば私はそこまで落ちぶれてないし、神様の憐れみにすがるほど惨めではありません。まだやれます。でもイエス様はですね、信じる者にはどんなことでもできるのですと投げかけました。信じる者にはどんなことでも。で、この言葉を聞いて皆さん誤解してませんでした？私はそう思ってましたね。あ、クリスチャンになれば、イエス様を信じれば何でもできるんだ。もっと言うとね、何でもやってもいいぐらい気が大きくなって。クリスチャンになる前はあんなに行儀良かったのに、あんなに教会に来て、求道者の頃はですね、腰が低かったのに、クリスチャンになった途端に表現したとか、そういう逆のパターンもありますけれど、皆さんはどっちでしょうか。いやー、本当に間違うと大変です、これ。これそういう意味じゃないんです。クリスチャンになると、信仰を持ったら何でもできる、山を動かすことができるっていうね、他の箇所でもイエス様ね、言ってらっしゃいましたけど、これね、信じる者、誰を信じるんですか？その信じる人ができるんですよ。そのできる方に私たちは信頼を置くように、この父親に対しては、あなたは誰を信じて信頼しているのですかと。どんなことでもできるこの全能の癒し主、そして悪をも支配、悪の支配者をも打ち倒す、このお方、この私を信じる者は、私がそのようにするのを見ますっていうんです。私たちは見せてもらえる、いただける、そういうものなのですね。これできるのはね、もう一度言います。ここにおられる私たちの主ご自身であることをお忘れなくと。で、そのためにはですね、私たちはここにやっぱり追い込まれなければならないんでしょうね。追い込まれる。そこへですね、私たちは連れて行かれます。24節、信じます。その子の父親は叫んでいった。不信仰な私をお助けくださいというところ。他に手立てがないのです。誰も助けてくれる人はいないのです。議論している人たちはたくさんいます。今まで私の子供のこと、家族のことでああだこうだ言ってくれた人たちはたくさんいます。どうですか？教会でも議論はたくさんあります。多くの言葉がかけられ、交わされます。でも、一緒に長い間寄り添って、どれくらいになりますかと言ってくれる人たちはどれくらいいるでしょうか。私たちの教会にはですね、少なくとも私はいることを信じています。しかし私たちはどういう人たちに囲まれていたとしても、ここに来なくてはならない。不信仰な私をお助けください。信じている、知っていると言いながら、他のものに私たちは身を委ねている、まだある、まだできるというところで、そして神様と取引をしている自分、そんな私たちはもう一度見直しですね、今の私の本来の姿、この父親と何が違うか。症状はマシかもしれませんけれども、私たちが抱えている大切なもの、大切な人たち、それも含めてですね、まず私自身をイエス様のもとに持っていきたいと、そのように祈りましょう。 祈りましょう。このようなものは、この種のものは祈りによってでなければ何によって思い出すことができません。天の神様、あなたは癒し主であり、またあらゆる霊をも支配しておられる全能の力ある主であることを告白いたします。そしてその大いなる偉大なる最強のお方は、私たちの最も深いところに、そして最も小さな狭いところにおいでになって、私たちとただ寄り添うだけでなく、それを追ってくださるお方であることを覚えます。私たちの内側においでくださっている主ご自身が、どうぞ私たちを光によって照らし、その問題を明らかにしてください。私自身が、この父親がそうであったように、不信仰な私をお許しくださいと、お助けくださいと祈るものでありますように、主に全幅の信頼を置いてあなたに委ねて歩む今週、またこの年とさせてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。